こんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
2024年1月16日火曜日、今日のゴシップ。さあ、今週もリスナーから鮮度抜群のニュースが届いております。はい、今週は、海外、お笑い、交通、芸能、ミュージック、地域、エクササイズ。
エクササイズ？
エクササイズのゴシップ。
エクササイズのゴシップ。
ゴシップ。
ゴシップ。
ゴシップが届いております。さあ、それではいつも通り平子さんに引いていただきます。ニュースです。これはもうエクササイズのゴシップぐらいになると思う。これは
ニュース？どっち？ゴシップ？
もうニュース。
ニュース？
はい。今日のニュース。
エクササイズニュース？ちょっとこれですかな、はい、
ファッションのゴシップです。
あ、ファッションいいですね。
ゴシップって言ってるけど、ニュースじゃん、いつも。ほぼ言ってることは。こんな。
いや、ニュース。いや、まあ、それをでも、だましだましやってるじゃないですか。
ニュースです。ファッションのニュース。ラジオネーム、ガイル・ガーゴイル。久保塚洋介。おしゃれと武器を融合させたファッションイベント。戦闘服にゲスト出演し、スーツに清流と思って登場し、格の違いを見せつけ。
ゴシップじゃん。ゴシップにしてくれた。
かっけえ。
飛び道具、いかに飛び道具を融合しようとみんな躍起になる中、
そうだよ、
清流と格ちげえな、やっぱ
違うね、
やっぱちげえな。
それでいいんだもんな、他の人やってもダメだね。
ダメ、そうなんだよね、
久保塚さんがやんないと、
やりすぎちゃうんだもんね、
あの感じがやんないとな。
いやでもね、やっぱ飛び道具出されちゃったら清流刀なんかはきつくないですか。
ああ、例えばなんですか。
いやいや、これこっちマシンガンですよってなった時に、対清流刀ってなったらどうしても分が悪いというか。ね、そうか。
で、平子さん出るならでも、ふんどしにこん棒が一番いいですもんね。似合うっていうか。銃とかじゃないでしょ、うんうん、平子さんは、
う
ん。
初めてじゃね、久保塚が天を仰ぐの。
終わった。終わったって言うだろうな。声に出さねえで。
やられた
それはやばいよ。
まあまあ、そうだね。
俺はベース刀がやっぱいいかな。刀がやっぱ。
日本刀ね、
うん。
磨き上げられた。
ああ、葬式の服、
葬式の服にポン刀。喪服にポン刀。
めっちゃ怖いね。このサイズ感で。
ああ、そうだね。
めっちゃ怖い。
リアルだね。
めっちゃ怖い。
何かの、もうゼロ番隊の。すごいね。でもそこに立ちはだかるのが、ふんどしこん棒。
ふんどしこん棒か。
もうコンボも捨てて。
お、いや、そいつに怯えず来るのは怖いな、ふんどしで。何がいいですか？
あ、もう自由に決めていいんだったら。
戦闘服。
俺は、塩ビ服だね。塩ビ服にマシンガン。
怖え
で、敬語。シルクハットの敬語。
怖いね、花束とか持っててほしい。そっから出してほしい。
いいね。うん。あの、片方だけのレンズの目のやつ。
わかるわかる。
終わったなってなるじゃん。ね、で、敬語なんだよ、喋ったら。終わった。
懐中時計持って。
あ、一番強いんじゃねえ、もう。
一番強い。
誰かの写真入ってるロケット下げてて。悲しみも、悲しみも過去のバックボーンで。
でもダメです。コンボです
よ。嫌いですよ。聞くなよ。
コンボ。
一生懸命やってんだよ。
コンボに何がいいですか？コンボをマッスンしましょう。
いやいやいや、コンボ。だから、塩ビ服コンボ一番やべえだろ。塩ビにコンボは。
木のコンボですかね。木のコンボ、ちゃんとした。
ちゃんと、
もう、シンプルな。
生木。
生木の。
トロールじゃん。じゃあ、毛皮を斜め掛けにして。
トロールだ。それをトロール。
でっかいバックルのベルトで締めて。
あ、 おしゃれの方がいいか、やっぱ平子さんはでも。
まあまあね、そうね。おしゃれ系はちょっと。
裸って感じ、そうか。
イタリアンで、やっぱり。
コンボをどうおしゃれにこう、この
アイテム。いや、コンボマストじゃねえのよ。
これできたらもう、上級者。
これだから、スーツのジャケットなしのベスト。白シャツにベスト。
はいはいはい。
黒い。で、黒パンツに合わせたベストで。はい、もう、あつらえたような。
ああ、じゃあ、にコンボを合わせるって感じですか。
もうじゃねえね。だから。どこにしまうんだよ。
何色が合うんですか、その場合って。
コンボ？コンボ？
木目の色もほら、いろいろ打ったりするの、昨日。
でも生木だから、コンボ、皮を剥いた、白？白い。
ああ。
うん。
ああ。サイズ感はどうなんですか？ XL？ でかい方がいいの？ちっちゃい方がいいのかな？
先っちょ膨らんでんだろ？どうせ。どうせそうさせられるんだろ？俺がどんだけシャープにしても、最後膨らまして、トゲ付きのやつだろ？ベストいらなくねってなるよ、ね。
そうか。
武器な。だからあの、拳のとこに金具がついた革手でもいいのよ、俺。
おーおーおー、はいはいはい、
ベストにね、その、うん、スーツに。
おー。
でもいいんだ
よ。おー。大悟の感じでね、革手。
大悟のとはまた違いますね。あの、拳に銀色の金具がついてるんで。大悟のか。とはちょっと違う。でも大悟だな。大悟か。
すごいな。
怖いけどな。
いや、コンボやめていいっすよ。
いや、ね、やめようと俺ずっとしてたの。で、マシンガンっても言ったし。なんかあの、マシンガンってもあれだよ。前に、丸い、あの、はいはいはい、卵米が丸いやつ。
うん、そう。すっげえ怖
円形のやつついてる。で、三角の置くところもついてるやつを手持ちで、ガシャンってやってるスーツのメガネのシルクハット。
あー。なるほどね。でもスーツはちょっと普通じゃないですか、なんか。あ、なんか、あるもん、なんか。
あ、じゃあ、あれでいいよ。あの、同じスーツだけど、蝶ネクタイ、黒い蝶ネクタイで、あの、音楽家。音楽家がバイオリンケース。うんうん、ケースはね。
見たことあります。うん、
見たこと、なんで俺だけ見たことないやつじゃないとダメなの？みんなあるじゃん、見たこと、大体。こんな整理不等だってあるじゃん。
そこなんかひねってほしいですね。うん。マンモスの皮の腰巻きとか、やっぱり。
で、トロールじゃん。で、トロールになるじゃん。
にマシンか。
どっちだよ。手でぶん殴るじゃん、それ。使い方わかんない。
時代わかんない。
バンお
もう一ついきますか。じゃあ、お笑いのゴシップいきますか、はい。ラジオネーム、ポーク&ビーンズ。中川家を敬愛する芸人10組が、既存の中川家の名作漫才を独自の解釈でカバーし、再構築する、トリビュート・オブ・中川家プロジェクトが始動。
やっちゃった。絶対本人がやった方がいい
なる。無理だね。
無理。
中川家さん。
無理のやつ。
感じは。
絶対無理。
無理。
あれ無理だな。
あれは無理。
無理だね。
自然な流れで。
漫才の、あの、これジョンのやつとかね。
ジョンのやつとか、新幹線の変な人いたみたいなやつの自然な流れ。
あと、あの、動物系の番組見てるお父さんの一言みたいな。お前より賢いんちゃうんか
振り自然だもんな。何度見ても、初めてやったかのような、本当に。
つなぎ目わかんないよ、ね。
わかんない。マジで中川家さん、うん、すげえと思う。
わかんない。だ思い出せないんだよね。こうなるとだから、アルピートリビュートも。
いや。
10組が演じる忍者。それぞれの物語を重ねられるからね。
そうか。そうか。
忍者トリビュート。
忍者トリビュート、
うん、
うん。みんなやってくれるかな。説教のパターンもいろいろあるか。
そうそう。
ああ。
お前こうで、俺たちにも現状こうだろう。
ああ、なるほどね。
売れてる人、売れてない人で。
現状違うし、みんな。
そう、全然違う。
あ
説教漫才。
構俺側の人選ばない。俺なんかこれでいいけど、めっちゃしゃべくりの人が、
これ選ぶ。いや、なんか面白いじゃん。
あ、そうか。
面白い。で、銀シャリの、橋本が黙んなきゃいけない。
ああ、
うなぎ、うなぎがわ
ー。ああ、面白そう。
うん。でもな、慕われてねえからやってくんねえだ
ろ、ね。悲しい。
アルコ&ピース DC ガレージ。
改めましてこんばんは、アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
毎週火曜日のこの時間、我々アルコ&ピースがお送りしてまいります。
はい、お願いします。
まだお正月の話ができてない
って、ね、あ、できてないんすよね。
ちょっと、はい、先週は紅白の話で驚異のぶち抜き1時間スペシャル。
あんまぶち抜きで1時間
ね、
2時間生でできること初めて言えるじゃないですか。ぶち抜きって1時間の収録ものでぶち抜いてもないんですよね。
ギリまあ明治のこんなって
できてるし、だから賞味ね、だからオープニングと明治差し引いて20分ぐらいじゃないですか。
ちょい短いぐらい。
そう
みんな2時間ラジオやってる中ちょいショートしてるん
だ。2時間丸々生放送で予定ないのに結果ぶち抜いたのでぶち抜きなんですよ。1時間の収録もので20分喋ったことがぶち抜きって言わないんで恥ずかしいんで。
恥ずかしいよ。
あんまりだから聞いてないもん。いや、RP ぶち抜いた、湧いたっていうリスナーの声も届いてない
です。いないですか。
ないですね。
X でいなかった。
ないです。
で、まあ、正月の、まあ、平子サイド、酒井サイドの話
も。まだ余ってるわけですよね。じゃあ、酒井さんはだから2人目のお子さんが生まれたという話もまだできてない。
うん、まあ、そうですね。してないですね。
で、だから、聞き手側は男の子か女の子かもわからない。
まあまあまあまあ。まあまあ、そうか。
僕だけ名前はね、ちらっと伺ってるんですよ。
いやいや。
酒井ドリルっていう名前が男の子なのか女の子なのか。
何ドリルって。
こっちが聞きたい。
言ってない。
漢字は何なのか。カタカナなのか。
ドリルってつけないだろう。言ってないよ俺そんなの。まだ
どんな困難も突破していってほしい。
他あるって。ドリル以外にさ。なんでドリルだ。今日ようやくってことですね。
うん、
話ができ
る。どっちからですか。僕からがいい。
いや、僕もちょっともうこう一応子ができたっていうのもあるんで生かしてほしいなっていうの。
本
当？はい。
忘れちゃうんだよ話を。
マジでまだ正月の話してる
の。俺だから俺子生まれてないのよ。
はい、
子が生まれてない話を年末年始あたりの話すんのに。翌週になったら忘れちゃうじゃん。子は忘れないじゃん。子は生まれた話は忘れないじゃん。
次1月2、3だよ。もう最一よ。
俺平の話するから忘れちゃうじゃん。子ぐらい生まれてるやんさ、忘れないけどさ。
いや、そう、
覚えてないんだよな。
だからそのそれが怖いの、平子さんのその、うん、覚えてないなんか、うん、変なんで記憶埋めるの禁止ですかね、それ。
あ、今
なんか大量のカラスがとか、うん、キュービのなんちゃらみたいの出てくるのマジで禁止してください。
じゃあ2分で終わるよそれ禁止なら。キュービは生かして。なんかの
なんかの
キュービだけやんないと持たないね。
お願いしますよ。
じゃあ、まあ、酒井さん、
まあ、一応そうですね、いいですか。
お子さんのお話でいい
ですよ。仮装大賞3年ぶりにやるらしい。
あ、そのやってなかった、
はい、去年末にやった仮装大賞2月に放送されます。
うん、
まあ、出たことはないですけど今回99回目です、ね。
へ
え、すごいですね。
で100回記念大会とかはいいよね、出ても。
いやいや、出てもってか出れるかも。
いやいやいやいや、なんかふさわしい、なんかその何、芸能人大会みたいな。
あ、まあまあ、ね、確かに、うん、たまに出ますもんね。
ジェルルリンってタイトル出てくる
ん
だけど、うん、解雇、漢字でね、解雇。
解雇
で、あの幕開いて酒井がゆっくり歩いてくるね、うん、一人で、
うん、
普通の私服で出てきて、うん、なんか後ろと見たり怯えて、何かに追われて高内の怯えてるんだけど、こっちでもだい始めて、
うん、怖っ、めっちゃ怖い。
で酒井の腹部が裂け始めて、
うん、 無理じゃないですか、
そ断末魔の叫びで、酒井の全身が風船のように膨らんで、ギリギリギリバーンって肉体が弾け飛んで、中から俺が現れる、うん、で弾け飛んだ酒井の肉片が会場にバチャバチャバチャバチャバ
チャ、見れない見れない、そんなので
降り注いで、うん、
降り注いでじゃないよ、で迷ってるやついいんだ、迷ってるやつ、
ででででででででででででででででででででででででででででででででででででででででで
ででででギリっぽいな、
死んじゃったよ。どうやったの、関係ない、あと2人ぐらい子供出てきて、
レイかけてくれるバニーさんどうすんだよ。解雇、解雇はちょっと怖いでしょ。
まあでも一回落ちるパターン、でるるるるるるる、上げて上げてよ、ででんでるでんでんでるでんでんでん、
そこまでやってギリな、レベル高すぎるだろ。そうだ、仮装じゃねえし、
黒子出てきて肉片集め、彼は大丈夫？
無理だろ。
仮装、仮装とは。
どう入ったの俺の中に。
そっから、それでいいじゃんってなる。予選もあるみたいだからね。
いや、そうよ。それ勝たないです。うん、予選でだってそれまずできないでしょ、その。
世界の人でもいいよ、別に。酒井さんの特技。世界の人を言う。
いや、なんかありません？
世界の人を言います。国を言ってください。国を言ってくだされば、首都を言います。で、三首都目ぐらいで、ぐーって体が膨れ
る。なんで解雇になるんだ。解雇。なんで解雇。
それでも、審査員の人も言うよ。なんで解雇になるの。で、後日、連絡来て、合格なんだけど、首都の部分飛ばしましょうってなって、解雇に。
よかったのはこれか。解雇になるのか。シンプル解雇に。
意味わかんない。
意味わかんない。
首都言う、首都言った後解雇やばいな。なんか、選ばれた国もなんか意味ありげに聞こえてきちゃうな。
なんか繋がりそうな感じするけど、ね、全然繋がんねえ。
陰謀論者たちが X でめちゃくちゃ嫌で、そっか、
すごいね。
あれかな、今までなんか好記録取った人たちが一堂に会してとかなのかな、100回記念とかは。
いっぱいあるもんな、
うん、昔なんでこれ予選どうやって通ったんだろうみたいな人、ハワイから来た女の人でさ、うん、超ロン毛の人で、うん、火山みたいなやつで、うん、自分の髪の毛がなんか赤く染まってて、うん、なんかドガーンって言いながら髪の毛をブンブン山の形のなんかね、板の上でやるだけの人とか、
そういう一瞬の面白で結構対象取っちゃう人いますもんね、うん、
あのボンレスハムみたいなこと言って、うん、自分の腕の周りに箱をつけて、うん、腕をクイッて上に上げたら、うん、自分の腕がハムになってるみたいな、ちょっと自虐要素の人とか満点とか。
なるほどね。うん、
でピンで言ってみれば、なんかその一瞬芸みたいな。
いや、一瞬芸なんかないもん。ボンレスハム
で腕を見せて、うん、何でもいいじゃん。なんかそんなの。チャーシューとかに変えて。
いけないだろ、そんな。ほんとこれでチャーシューは。無理じゃん。
なんかいけんじゃない？
え？
なんかいけそうだけどね。パッとその芸人の発想で。うん、
ボンレスハムっていうの、
うん、で、だんだん腹が膨れてきて、
解雇いらねえって、
でパーンで、うん、俺が出てきて、
うん、出て、
で、どうなんの、で予選で、うん、予選なの、前半いらなくないですか、
おい解雇やれよ、もう
後半もいらねえんだから、もう後半もいらねえ。
アルコ&ピース DC ガレージ、
アルコ&ピース DC ガレージ、この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りします。
明治、
うわ、なんだっけこの歌、
なんかわからないけど香ばしい曲だな。
香ばしいといえば俺明治アーモンドチョコレート食べたくなっちゃった。
でもう食べてるし、
香ばしいといえば直火ロースト明治アーモンドチョコレートでしょ。
TBS ラジオ公演ディズニーオンクラシック夢と魔法の贈り物2024。ディズニーアニメーションや映画テーマパークの音楽を日本人ボーカリストとオーケストラの生演奏でお送りする豪華ライブエンターテインメント。スクリーンに映し出される映像や踊る照明演出とともに夢と魔法に満ちた物語を紡ぎます。5月11日 J コムホール八王子、5月25日サンシティ越谷市民ホール大ホール。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報をご確認ください。
アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。
はい、ということで、
はい、
12月のだから28日です。
はいはいはいはい、
生まれたのが、
まあずっとね、
はい、
妊娠してるっていう、
ちょっと弱いね、拍手がなんか、
拍手と喋り出しのタイミングを間違えたんだよ。いいじゃねえか、ちょんちょんちょん
ちょっと尖りがまたちょっと
お前の赤ちゃん生まれたことに尖んねえといけねえんだよ。俺の方が前に生まれてるしな。俺はもう聞いちゃってるからさ、前にね。
そうなんですよ。
もう、群馬、うん、奥さんの実家。
もう年末から割と、もう今もまだ。
ああ、まあそうだろうね。
一ヶ月検診みたいな。
うん。
最近飯、マジで、昨日もっすけど、
うん、
もう、コンロの前で、一人でしゃぶしゃぶして、
うん、
別にテーブルに
立って。
缶ビール置いてみたいな。
いや、わか
る。洗い物も別にしたくない
し。わかる。さら
になんか。
そうなっちゃう、そうなっちゃう、ね。
あれする必要ないし、とか。うん、もうそんなんばっかり飯も。
まあ、そんなもんね、うん。袋ラーメン入れてそのままみたいなね。
そうそうそう。本当ありがたいなと思うんですけど。すごかったんですよ、そのまた。年末だからずっと帰ってて、群馬に行ってたんですけど。うんうん、まあ、いつ生まれるかわからないから、はいはいはい、一応スタンバイはしておくと。
うんうん、年末、予定は年末。
年末。
うんうん、
まあ、本来年始だったんですけど、ちょっと早まるかもしれないみたいな感じで、年末2日か3日ぐらいいたのかな。ずっとスタンバってた
んですけど、うんうん
うん。そんななんか、向こうの親父、
はい、
あ、もう離婚してるんですけど、矢端の両親が、うん。別のとこ住んでるんですけど。
元競輪選手の。
元競輪選手、矢端誠二。
うん。
ケンちゃん、飯食い行こうっていうの。
はいはい。
二人かなっていうのもちょっとあって、
うんうん、そうね、うん、確かに確かに、
あんま二人怠慢ないんですよ、あ、政治と怠慢で、
ま
あ、
そっか、うん、絶対奥さんいたしね、そう、今までは
二人か、まあ、もちろんいいです、うん、行きましょう、うん、行きましょう、うん、とは言ったんすけど、
うんうんうん
うん、妻と一緒にいたいっていうのは本当は
いや、まあでもその
な読めないの、なんか分かん状況分かってるはず
だけど、まだ多分年始って言われてるから。
お前まくってくんじゃねえよ、みたいな。その、今は抑える、足を抑えろっていう。
まくりの政治。
まくりの政治。わざわざ群馬まで来て、こっち。
で、来て、まだ、ね、余力じゃないけど、数日あるうちの初日とかでしょ。だから、まあいけ、ね、ずっとなんか、待ちっぱなしもあれだから、時間埋めようっていう気遣いでもね。
いや、まだ待っててくれって。
あったんだろう。
足溜めといてくれ
って
。
あとは、ま、そのね、もう一人ね、子供が生まれるっていう前の、心構えも含めて、ね、エモ話がね、エモ話をこしらえて、よし、あの三流にかましやるかと。思い知れと。
思い知れと。いうことだった
のかも。プランあるでしょうよ、いろいろ。
知んないけど。
うん、
で、矢端のお母さんに、
うん、
いや、誠治から誘われた頃、これ、マンツーかなとかって言って、相談したの、
うんうん
うん。そうだよね、それちょっと、あれだよね、とかって言って、
うんうん、
私行こうかってな
って。お母さん
お母さん。
あ、じゃあ離婚した元奥さんね。
いや、それはそれでどうだ、俺が間持ったりとか、
うんうん
うん、あるし、何より妻といたいっていうのが。
いや、まあ。
それみんなが分かってほしいし、
まあまあ、
お母さんも言ってほしかったし、いや、今ね、うん、みゆちゃんと一緒に行ってあげなって言ってほしかったけど、
うん、
私行こうかっていうから、やっぱ。
そうするとなんかね、真ん中難しいしね。昔話も聞けない、なんか来ない、聞くに聞けない。
うん。うん、二社で行ってんのよ。俺が一社でその間に行ってくるみたいな。
そうだね。
連帯が難しくなっちゃうみたいな。で、なんだかんだで、まあ、断れないし、
うんうん、
じゃあ、お母さんも一緒に行って、
うん、まあまあまあ。
長女もむーちゃんも連れて、
ああ、はいはいはい。
聖児の行きつけのちょっと離れた、
うん、
ちょっと焼肉屋みたいな。
うんうんうん。まあなんかあるんで、それもちろん。うん、
行ったんですけど、
うんうん、
まあ、マジで思った通り、
うん、
ずっとホルモンの焼ける音しか聞こえないぐらいの。い
や、そんなことね。
全然目合わさない。なんか政治は政治でなんか。
なんか溜めてるっていうかね。ネタ食ってきてないんやろ、じゃあ。
ネタ食ってきてない
でも。
全くそんな感じもなかったな。
うん、でもなんか ここぞみたいなね、うん、タイミング計らってっていう。父親らしさもあるかもしれないし。
政治はね、でも、いつも毎回同じような話ばっかりする。市役所に今勤めてるんですけど、役所のなんか同期とか後輩とかの、俺ら全くわかんない話をずっと喋るんですよ。で、その日もね、なんか喋ると思ったらずっと、川口さんの、また、タイヤパンクしちゃってよって。知らないし、それ前も聞いたことあるわ、みたいな。
え、前は前で、本当にまたパンクしたんじゃないよね。
そんな聞かされても、みたいな
さ。ああ、わかるけど、わかるけどね。
結局でもそういう時に助かるのは、やっぱ、むーちゃん。
あ、はい、はいはいはい。
子供がいればさ、
うん、
後半はなんかもう、じいじに懐かねえとか。
前聞いた。
まず言わないけど、じいじそれ前聞いたと言わないけど、なんとか、
まあまあね、
むーちゃんに助けられながら、
うんうんうん、
で、せいじにもじゃあ、みえちゃんにも伝えといてっていう話も聞いて、
うんうんうん、
その日は帰って。
え、後半ねえんだ。
後半ないっす。
言いづらかったけど、みたいな。
ないっす。全くない。また、生まれてから、一回せいじが、その、次女の顔を見に来ましたけど、うん、
はいはいはい。
それもすげえなんじゃった。要は前住んでた家なんですよ、政治が。お邪魔しますと。
しょうがないです
よ、ちょっと。
それは
パパ飲もうとかって飲んで、
うんうんうん、
娘の顔見て、
うんうんうん、
ほんの1時間ぐらいかな行って、
うんうんうん、
帰るって言うから、
うんうん、
ママが、いや、じゃあ家まで送ってくよとか言って、
うんうんうん、
いや今日は歩いて帰って、うん、結構家から駅まであんのよ、
うん、
で、いいっつって、最後、お邪魔しましたって言って、しっかり礼して、帰ってく姿を俺ずっと想像したの。ホームできっと待ってるし、あんな寒い中、群馬の空っ風吹いてる中、駅までとぼとぼ歩いて何を思ってんだろうと思って。マジで俺、政治にはなりたくねえなって
。そんなことない。そんなことないよ。さっきまで政治が座ってた座布団の横見てごらん。分厚い封筒がポッ。さあ、ね、くしゃくしゃの封筒がだよ。その市役所の版画、印が押してある封筒、茶封筒にさ。ね、そういうのがあるでしょ、そういうことが。
ただ、自分の家だったところに、お邪魔します。あれさえなければと思ったと思ったら、わかんないけど、いろいろあったんだろうけど。
雪降ってねえと話合わないよね。ポッポ屋の志村さんグレングレンの時みたいな。
いや、そんな短いもありながらですけど。
立ち合い、できれば立ち合おう。
は、まあ、あの。
え、ごめん、政治メインの話なの。
政治メイン。一旦政治処理者連れてっていうところです、今。
2分で生まれたとこかな。
一旦政治処理しないと、
ね、
ちょっと、あれだったんで。で、まあ、28日の、夕方ぐらいに、
うん、はいはいはい、
生まれそうってなって。
はい、仕事休み
休みの日だ。仕事休みでした、
うんうん。
で、お母さんが車出してくれて、 病院まで行って、
はいはいはい、
なんか結構時間かかるかなとかって俺思ってたんですけど、割とその分娩室みたいな入ったら、はいはい、
うん、
もう生まれそうですね。
ほうほうほう。
で無痛分娩だ
ったんで、はいはいはい、
でも全然なんか普通の感じで、
うんうんうん、
で助産師さんも、じゃあこっから行きましょうかって言って、へぇーとかって言って、
こっから行きましょうかって誰に言ったの？
奥さんに、
ね。あ、奥さんに。
奥さんに。
いやいや、酒井に、お父さんどうぞ、ここから入りますよみたいなことではなくて。
あ、違います違います。奥さんに。
もう入ってた
の？もう出産の。
もう立ち会ってた？
立ち会いました。
うん。入ったって言って。
入りました。分別に入りました。
おぉ。こっち、なんか見てないから。わかんないから。
入りました。
うん、入りました。
入りました。でまあ、出産していくわけなんですけど、
お
う
お
う、最初助産師さん3人ぐらいだったかな、
はいはい、
が「あ、上手です上手です」とかって言って、
あれ1人目は立ち会ったっけ、
1人目立ち会ってないです、初めてですよ、だから
立ち会、そっか、
うん、
そっかそっか、立ち会えなかったのか、
上手ですとか言う、
上手ですって、
あの出産上手ですって言うんですよ、こう、
あ、
うん、
力み方みたいな、
力み方とか励ますために。
ああ、なるほどね。いけるよ、いけるよっていう。
いけるよっていう。うんうん、ってやってて、うん、俺もなんか背中さすったりとかしてたんですよ。
あ、
で、そしたら、あれみたいになってきて、ジョナイさんが。ちょっとこれ、みたいな。そしたら、何人か男性の先生とか。
え、怖いね。
来て。
うん、
結局、マジで、割と狭い、これくらいの部屋なんですけど、10人
で。財前教授の会心みたいな。
マジで。
はあ。
それでもなんか、俺も初めてだったから全くわかんないし、
うんうん。こういうもんなのかな、
こういうもんなのかなとか。
半端に先生来んのかな、
そう。思ってたけど、さすがになんか雰囲気違うなって思って。
うんうんうん、
そうね。
うんう
ん
う
ん、で、なんかザワザワって一人の中で、竹中先生呼ぼう。竹中先生呼ぼうかって言って。
はあ。
竹中先生呼んじゃおうって。
特別の。
特別の。
いや、来なきゃやばいみたいな風に聞こえちゃうよね。
で、竹中先生、メガネかけてる、
うんうん、
俺のちょっと上ぐらいの先生、
あ、若い、
うん、来て、
うん、
なんかね、でっけえトングみたいなハサミのさ持ってきて、
はい、
こちょもう俺ヤバタンが動画撮っといてって言うから、
うんうんうんうん、
ずっと動画撮ってたの。その辺からもう俺これ完全になんかやばい、
いやいやそうだね、
雰囲気だっていうのを、
うんうん、
気づいて、
うん、
おえつするぐらい、うん、もう泣いて、
え、誰が
俺がスマホが地面にパンが落ちて、頼む頼むって言って、
いや、わかる、
いやいやいや、
それは怖い怖い、怖くてね、
怖くて
何が行われるんだって、
わかんないし、頑張れと、頑張って、とにかく無事で生まれ
て、無事でね、はいはい、そうよね、うん、もう心配しちゃってね、
なんかその後その動画見てもブレアウィッチプロジェクトみたいな、
そうだね、そうだね、ニットかぶってる自撮りみたいなのを拾い上げて、そう
そうで、なんとか
竹
中先生が引っ張り出してくれたみたいで、
言ったよな、南山、
あのね、
うん、
胎盤が、
うんうん、
途中で剥がれちゃうことがあるんで、
はいはいはいはいはいはいはい、
そうすると赤ちゃんでここぐるぐる回って生まれてくるのがこうできなかったり、呼吸がちょっとなんかこう困難になったり、
あ、でもちょっと大変だったね、じゃあ
めちゃくちゃ、結果後で聞いたらめっちゃ大変だった
んです、うん、あ、そうなん
で、生まれてからも泣かない、
あ、はいはいはいはい、
まあ、むーちゃんもそうだったんですけど今回ちょっと違うなと思って、で一生懸命人工呼吸とかしてくれて、俺もうビルウィッチプロジェクトの携帯みたいな、泣けない、泣けない、泣いて泣いてキャーキャー言いながら、壮絶でした、
あ、そう、あ、大変だったんだね、
やばかったっす、マジで、
でも結果泣いて、
結果泣いて今もう順調に育っておりますけど、読まれましたって言って、
うん、
いや、竹中先生ありがとうございますって言って、
うん、
助産師さんとかに聞いたら、うんうんうん、もしかしたら難産のこれ可能性もあるかもしれないから、
うんうんうんうん、
スケジュールで竹中先生が入ってると思っててくれたっつって、
あ、
うん、
あ、じゃあタイミングずれたら竹中先生来れなかったかもね、
めちゃくちゃ名医なんだって、その取り出す、
へえ、
開始分娩って言うんだけど、開始を使って、
あ、開始っていうやつなんだ、
うん
うんうんうん、
マジでいなかったらと思って、
はい、
で生まれたから、よかったね、またマジでよかったわっつって、
奥さんもまあ大丈夫。
大丈夫、無事で。
女の子。
女の子。まだ、あの、本当生まれたてなんですけど、
うん、
先生がぞろぞろ来てくださって、いや、うん、本当ありがとうございました。うん、僕はもう感謝を伝えて、うん、竹中先生生まれたて、うん、いやー、こういうこともあるんですよね、うん、と思って言って。はいはいはい、
うん、
写真一枚撮ってもらっていいですか。
はい、それは。まあまあ、生まれたから。
やっぱり、
うんうんうん、
あの先生たちっていうのは、うんうんうん、もう日常、俺らは特別の本当に日だけども、もう日常。
そうそうだよね。
だから、
うんうん、
これくらいのことあるっていうことだったぞ、結果。で、写真、あ、全然僕は全然いいですよ、つって。じゃ、自撮りでいきます。ケンちゃん、私撮る。いや、いい、大丈夫。今は、ゆっくりしてて。でも、いや、いい、私撮るから、いいから。いや、こんな写真見たことない、みたいな感じで。
逆はあるけどね。
逆はあるけど。こんな状態でさ、フェンス座りながら、カシャーってこうやってって。
は
ぁ。いや、すごかった。初の、その、あれめこんなすごいんだと思う。
いや、そんで初の立ち会いでね、うん。それはね、確かに怖いよね。
びっくりしました、本当に。
はぁ。今は病院？
今はもう退院して。
ああ、じゃあ実家に。
元旦の日にはもう退院して。
ああ、そう。
もうみんなで。
ああ。
過ごしてますけど。
あ、お正月も。
お正月も。
過ごせて。
なんか、年末もずっとほら、ヤバタもムーちゃんも向こうにいたわけじゃないですか。
はい。
久しぶりに会ったムーちゃんが、
うん、
俺のことダディって呼ぶんですよ。
え？ほう、
うん。英語の YouTube いっぱい見てるから。
あ、
俺のことダディ。
急に。
急に。
へえ、ダディ。
うん。
群馬で。
群馬で。まあそんなムーちゃんもなんかもう可愛がってるし、うん、まあいいかっていう。うんうん、
あ、そうなんだ。これ妹を見、初めてじゃん。
うん。
初の妹を見て、うん、どういう反応するんですか？
なんか、もうちょっと年齢いってたら3歳とか4歳ぐらいになってたら、ちょっと嫉妬とかもあったかなと思ったけど、割とすんなり受け入れてくれて、うん。
私のまま取らないでってのもなっちゃう子もいるからね。
そうそう、今んとこなってないですけど、まあこれからもしかしたらあるかもしれないですけど、はい。
じゃあ可愛い可愛いっつって。
可愛い可愛いっつって今んとこ。で、まあ数日して役所にも名前をね、
私に。あ、そうか、名前を。
出生届も。
そう、まあ、なんとなく女の子かなっていうのは前々から喋ってたわけじゃんか。
はいはいはい、
ちょっと準備があったの。
何個か、はい。候補はやっぱり一応、ありました
けど。まあ、もう、考えさ。もう、
え？
ん？もう決めちゃったのか。
あ、はい。
そっか。ドリルはやめたの？
やめたって。
度合いの度に、断りに、琉球の竜で、俺の一流のルールを一文字。
一流くんのルールと。いや、ドリルはもともと候補にはなかったっす。
いじるのルに、北斗の塔でルートっていうのもある
。坂井ルート坂井ルートか。まあ、そう
ですね。あと、俺が考えたら、まあ、その、ね、冬生まれてるから、まあ、冬至とかな、なんか季節の言葉なのかな。ゆずゆずに、違う、ゆずに、香るで、ゆずか。
ね、いや。いいの出すなって、だから。いいの出しちゃダメなのよ、それ。ドリルとかルートじゃないと。当たっちゃうからさ。
もう、決めてた。顔見て決めるパターンも
ある。ああ、そう言ったら決めてましたね。
ああ、
うんうん、
何個かあって。
何個かある中で。
お
うん。
一人目は、
結びちゃん。
うん、結びね。うん。うん、
あの、糸編に自由の言う、つむぎっていう名前に。
はい。
つむぎちゃん。
あ、つむぎ。
つむぎちゃん。
あら。
つむぎちゃんにしました。
酒井つむぎ。
酒井つむぎちゃん。
結びつむぎ。
結びつむぎでいこうかなって。
あ、で、やらせていただこうかなと。
やらせて
結びとつむぎでやらせていただいてるんですけどね。頑張っていかなあかんなぁと。
本当。っていうことに、
あら、
なりました。
一文字。
漢字一文字。
はいはいはいはい。あ、いいじゃないですか。
そうそうそう。
糸編つながりで。
そう。つむいでいこうじゃんかっていう。
つむご、うん、うん。つないでいこうやないかと。
そう。
縦の糸は、お前やないけ。 用の糸は私じゃないから。織りなす布は、言うて。
言うてないですけど、別に。
こうなると、ちょっと蚕がリアリティを帯びてくるっていうかね。
そうなのよ。そうそうしてたよ。なんで蚕が知ってたのかな。
何の糸なのかというのを、身をもって知ることになる。あら、よかったね、じゃあ。
そうなんです、無事に、本当に。
じゃあ、もうちょいしたら帰ってくるのかな。
もうそうですね、もうちょいしたら。マジで、別にそんな広い部屋じゃないんで、今。
うん、
4人で、どうやって過ごせるのかな。
あれ、ご新居は？
ご新居はまだなんですよ。
あ、そう。
入居がまだ先なんで。それまでですね、紬が泣いたら、むーちゃんきっと泣くしとか。いろいろ多分出てくるんですよね。
紬泣いたらむーちゃん泣く？
泣くんじゃねえかな。うわ、起きるんじゃない？
あ、起きて泣いちゃう。でも、まあまあね、つむ、
うん、
ちゃんだし。
うんうん、そう。
そっか。
やばいよ、それは。
むーのママ。むーのママ。ねえ、むーの。むーの。
やばいわ。
なんつうの、あなたがうまいことやんなきゃいけないの、
ね、これ。本当だよ。むーちゃん、はい、むーちゃん。
あ、ジーケーさん、りゅう。
待って。そんな言わないから、むーちゃん。はっちいけ三流は言わないよ、また。
さすがにちょっと厳しめな、さっきも言
曲いきます。夜しかで、春。
あなたは風のように、目を閉じてばゆくれ。何を思っているだろうか。まるたを開いていた。あなたの目はビートロ。少しだけ春の匂いがした。晴れに晴れ花よ咲け。
長く愛されている美味しさの秘密、明治クオリティのアーモンドとアーモンドチョコレート専用に配合されたミルクチョコレート。特にこの直火ローストでカリッと香ばしいアーモンドが最高。ああ、もう食べたい。ラジオとチョコレートは明治。
男性版白鳥の湖の熱狂から5年、前衛を虜にしたダンス界の奇才マシューボーンの野心作、ついに日本初上演。TBS ラジオ公演、マシューボーンのロミオとジュリエット。舞台は近未来の共生施設、禁じられた愛が燃え上がる。最も残酷で痛ましく、そして最もセクシーなロミオとジュリエット。4月10日から21日まで東急シアターオーブで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS オンラインチケットのウェブサイトをご覧ください。
よしよし、行くぞ。
集めて。
よしよし、俺も行こう。よいしょ。
集めて。
アルコ&ピース DC ガレ
ージ。アルコ&ピースの酒井健太です。
平子祐希です。2年ぐらい預かるわ、むーちゃん、うちで。
いや大丈夫ですよ。
平子式で。全寮制平子式教育法。
いや大丈夫です。
ゼロを学んで全てを知ろう。
やっぱインドのあれに近いんだよな、インド式に近いんだよな、やっぱり源流インド
の。平子式の子はイニシエの子です。
あ、子はね。太古式みたいになるよ。マッサージ。
白装束の8あるからサイズってどんぐらい
な
の？
やばいな。やばいな。ゼロの概念教えられるわ。
絶対いい。それはいいんだけどね、別に。ゼロの概念教えられる。
かねえよ。平子式は。わからん。
でも自分の服をこう、縫ってもらうんだけどね。ゆったり。紐をゆったり。で自分の服も作ってもらうんだけど、
うわここへで全寮制で、
全寮制、絶対全寮制。
大丈夫かな、平子式
で初めてうち来た時はみんなでお帰りなさい。
やばそうだな。
でもファーだ。自然に自然に。
あ、自然にな
んだ。ファーだ。
教えるわけじゃなく、
あなたはダディ。ダディとファーザー。
そういう住み分けにできるわけか。むちゃも。
父よのニュアンス。
こ怖えよ。
死んだ万象の父のニュアンスだよね。ファーザーの中の私も その中の一つの流れであるっていう考え方。
いや怖い。
考え方だからってうちの娘が最初初日教える。むちゃんも一数字のその中の流れなの。
いやだよ。それは。さあそれでは明治とのコラボコーナーに参りましょう。
直火ローストのコーナー。誕生61周年の明治アーモンドチョコレートは独自の直火ローストで香ばしい。この番組のリスナーも独自に香ばしいを集めている香ばしマニアでございます。ということでこのコーナーでは明治アーモンドチョコレートを食べる前に聞くと香ばしさが倍増する何かを香ばしマニアリスナーから送ってもらっております。では参りましょう。ラジオネームシャカリキコロンブス。
この時期になったら毎回俺が成人式の時にヤジで市長を笑わした話すんのやめろ。
苦笑いしてたんでしょ。
ああ。いるだろうね。
大丈夫って。やべ、笑った市長。
うわ。やだな、こいつ。
そっか。今年でもそんなニュース
確かにな
かったね。
そんな
もうファッションになっちゃったしね。 あっちの北九州の方の、
はいはいはいはい、
でなんかやらかすわけでもないんでしょね。
そうっすね、
うん、
確かにあんま見なかったなニュースでは。あ
でもこんな大人のわがままだけどそうなったらそうなったらちょっと心配になるよ ね
確かにね、うん、
ちょっと元気ないのかな、
うんうんうん、あれが健全だったのかもしれないですね、
うんうん、
元気な子
なんか若者っぽくなくなって、
ね、確かに、
うん
うん、
心配だね。続きまして葛飾区ラジオネームシャカリキコロンブス。
成人式の二次会だるいから行かなくていいよね。女子くんのがだるいわ。おめんちでウイレでいいべ。
いやー。いやー
嘘つけ。
やばい。
嘘つこいつ。
いるわこいつ。
こいつシャカリキコロンブス成人式何やったんだこいつ。みんな2枚連続で。
女子くんの誰
いうやついる。
いたな、いたね。
めっちゃいるわ。
なんなん、
うん、
なんか女子くんの誰じゃなくて、おめえモテなくて他のやつモテんのみんな公園だ
よ。そうなんだよね。絶対モテないんだよ、こいつ。
モテないんだよ。
女子来ないなら行く意味ねえだろ。
成人式の後の。そもそも
ねえ。
それだろ、久々のあの子だ、
うん、そう。
それのためにスーツ着んだから。
時期的にネタがこういう感じ
だね。嫌な思いしてんだろうね、みんな。
あれは一番しやすいかもしれないね。
ね。
こういう香ばしいリスナーたちは。
ね、岐阜県ラジオネーム人工衛星ひまわりの約束。神うさぎロペみたいな話あるけど聞く？
なあ。あ
なんすか先輩。東宝のやつでしか見ねえな。ポップコーンもすか。そんなピックアップして聞くほどの話じゃねえだろこれ。ラジオネームガイルガーゴイル。俺のラジコタイムフリーでたけしさんのオールナイトニッポン聞けるよ。
すげえな。マジかよ。改造ラジコじゃんか。回じゃん。ラジコ回だよ。
なんかねじ曲がってんだよ。無線機でこんな映画あったけどな。自分の親父と無線、若い頃の親父と無線つながっちまう映画。
やば。それやばいな。
あ、メール読まれた。なんでだよ。改ざんされてんじゃん。過去が。すごいな。
すごいっす。
タイムフリー、甚だしい。続きまして。ラジオネーム 5% の男子。
日本のピッツァ、イタリア人から見たらドーナツですよ。
そうなの？
そうではねえだろ。ドーナツではないだろ。うまいでしょ日本のピザ。
ね。
うん。
また全然違うもんねイタリア。
うん。イタリアンもアメリカンな感じも食べられるし。
確かに。
うまいやつってはだいたい不揃いなんだよね。円形じゃないなんか本格的なやつってね。
はいはいはいはいはい。あるね。
うん。びっちゃびちゃなんだ。続きましてラジオネームずっと春休みでいいのに。
俺がモデルの朝ドラしたらタイトルはゼウスにしてくんね。
朝ドラっぽくないよ。達成なゼウス。
どっから上京してくるね。
ゼウスは違うよ。
ゼウスはギリシアで、ね、みんなに惜しまれながら日本に出てくる話だ。
日本の昭和のイメージだから
そうなんだよね。
なんとなく朝ドラって。
やだなゼウス。
すげえな。
低視聴率出すんだろうな。続きまして、ラジオネーム鹿のひづめ。
ああそれローマ字でケルベロスってやつが俺のだからエアドロしたくて。
恥ずかしいと思えよ。
変えれるからね。
ケルベロ
ス。ね、
ローマ字でだよ。ケルベロス。
ダサいね。めちゃめちゃダサい。
地獄の門番だと思う。
さあということで以上です。今週の小橋決めていき、あれなんとかタコよみたいなやつ今週なかったっすね。なんとか変な小橋。
はいはいはいはい。
あら
そうね。
うん。ということで今週のスーパー小橋は成人式の二次会だるいからのやつね、シャカリキコロンブスにしましょう。ということで引き続き明治アーモンドチョコレートを食べる前に言うと香ばしさが倍増する何かを送ってください。受付メールアドレスすべて小文字で dcg@tbs.co.jp です。メールの件名に直火と書いて送ってください。
そしてこのコーナーにメールを送ってくれたリスナーの中から抽選で5名に明治ナッツチョコシリーズ詰め合わせセットをプレゼント。アーモンド、マカダミア、カオルカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスタチオのいつものセットに期間限定で発売中のアーモンドチョコレートホワイトベールを追加した6種の詰め合わせです。放送でスーパー香ばしに選ばれたリスナーには DC ガレージオリジナル 3VD 明治アーモンドチョコレートを15個プレゼントいたします。欲しい方は住所と本名をお忘れなく。
引き続き香ばしい直火ローストメールお待ちしております。
やっぱ明治アーモンドチョコレートは直火ローストで香ばしいな。
おいおい、明治のナッツチョコはアーモンドチョコレートだけじゃないんだぞ。
なんで急に。
マカダミア、カオルカカオ、ヘーゼルナッツ、ピスターチオ。明治のナッツチョコを全部食べたことがないなんて香ばしい話だよ。
なんかお前のキャラも香ばしくなってないかい。
マムちゃん寄せのお知らせだよ。
来る3月13日水曜日午後6時半から 銀座ブロッサム中央会館で TBS ラジオ主催第18回マムちゃん寄せを開催します。出演は立川志の輔さん、ナイツのお二人、林家二楽さん、松本博さん、桂文治さん、そして玉袋筋太郎さん。司会はラッキー池田さんと私富山恵里です。チケットはローソンチケットで販売中。詳しくはマムちゃん寄せで検索してください。
石庭の毒マムシ三太夫でございます。で今回も皆さんのお越しを心からお待ちしております。よろしく。
アルコ&ピース DC ガレージ、この番組は明治アーモンドチョコレート他各社の提供でお送りしました。
港区赤坂の TBS からあなたに届ける、そうあなたに、アルコ&ピース DC ガレージ。
さあということでアルコ&ピース DC ガレージやっておりまですが、お別れの時間です。
はい、はい、じゃあ楽しみですね、娘さんね。
そうですね、
揃って
姉妹は
年子姉妹か、もうパパ汚い。
いやいつかあるんでしょうね、
どっかであるんだよ、
姉妹はあるだろうな、嫌われないにしないとな、マジで。
そしてタバコやめて、マジでやめて。
でもさ、寄せすぎても多分それはそれで嫌われそうだよね。
ああ、ね、うざったいね。
うざったいよね。
うん、寄せてくる感じの。これ、なんか服、これ今流行ってんだろう。あのさ、おじさんにさ、そういう情報伝うの、ワンテンポ遅いんだよね。今流行ってない。
言うからね、あの子たちって本当に、言うから怖いよ。いい距離感だよな。ちょっとその間に、楽しながら
作
って
ないから。ああもうその服で授業参観来ないでほしい。言うんだよ、
言う言う、全然言うだろうな。
だからパパこの服とこの服平子さんにどっちがいいか聞いてくんない。ああパパが平子さんだったらな。こまめにお小遣いやるしね俺。
行かせよ平子式にやっぱりお小遣いもらえるから。さあ TBS ラジオでお聞きの方、この後1時から爆笑問題カーボーイです。ここまでの相手アルコ&ピースの酒井健太と
平子由紀でした。Some Clico in a glass, have a toast of success. No looking back from here, no more being broke and distressed. I put my heart into this game like I opened my chest. We only pray for more M's while you hope for the best. We make these plays, man, I'm finessing these checks. Time's up for everybody, I'm collecting old debts. And I swear this champagne just tastes better on jets. I'm just out here being great, man, this is real as a gift. I put my team in position, now they making a killing. Stacking blue faces straight to the ceiling. Out in Vegas, I'm with them. 今日の開運シェアポイント、明日の運気を上げたいあなた、今日の開運シェアポイントは、平子の子はたらこの子と同じニュアンスなので、僕の中に卵が植え付けられたのです。仮想
開始子のとこ。
たのって金ちゃんに言うの。
たのです
だってよ、あげてよ。Can't explain how you make it in your team still stay the same. Stay down from the jump and they never change. Man, it's a moment I could never trade. Yeah, I told my moms not to stress no more. Go hit the Bentley store and no credit card debts no more. I bought the crib and it's an escrow now. So you don't never have to worry about how you gon' pay rent no more. I put my team in position. あなたの平成間違ってます。平成の出来事をたまたま目撃した町浦ピンクが真相を激白。
竹下首相が言語が変わる、君が発表してくれって。
TBS ポッドキャスト虚子平成、配信は毎週金曜日午後6時。
見取り図森山です。
リリーです。
毎週日曜夜11時から放送中、うん、スタンドバイ見取り図、はい、どんな番組ですかリリーさん。
面白おかしくお話してます。
すごいシンプルストレート。
はい、
そうです。でも、
はい、
ポッドキャストもやってるよ、聞いてね。
TBS ラジオ、
視力検査を始めます。これは
上、
これは
下、
これは
右、
では今何時？
メ
ガネのジンズが1時をお知らせします。